ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここまでは、自動的に部下育成する仕組みとして、4月号お届けをしてきました。第1部では、部下の行動変容を促す質問話法、そして第2部ではコーチングということを取り上げて、メリットデメリットそれぞれ横山さんの、ご経験も交えてお話をしていただきました。
はい、
第3部ではこれをこう仕組みという形で少しこう解決に導いていくというようなことになるんでしょうか。はい、
そうですね、第1部でお話した通り質問っていうのはね、本当に効果があると思っていて、で皆さん絶対に思い違いしないでいただきたいんですけど、1回の質問でなんか成果が出るなんて絶対思っちゃいけないんですよね。これはもうこの絶対達成する話と一緒で、インパクトかける回数によって思考のメンテナンスをすると。だから質問することによって、これ当然相手に教えるよりもインパクトが強いんですよ。自分で答えるっていうことは、ああやっぱそうだなっていうふうに気づくことなんで、ただしインパクトかける回数によって変わってくるわけですから、インパクトは強いかもしれないんだけども、1回や2回の質問で相手に気づかせて、で行動変容につながるかっていうと、そんな楽な方法はないということなんですよね。
はい、
で私実はですね、先ほど第2部かな、山崎先生の話をしたんですけど、この書籍で書かれてあったのか、それとも講義の中であったのか、いくつかの質問があって、普通の質問なんですけどね、それは付箋に書いて、もう十何年間も単数の扉の内側に貼ってあるんですよ。で今もそうなんですけど、でスーツに着替えるときにそれを見るんですよ。で毎日見るわけじゃないんですけど、なので、特にその仕事終わって家に帰ってきてスーツを脱ぐときとかにそれを見るんですが、例えばあなたは今日一日どんないいことがありましたかとか、あなたはどんなことに今日は感謝しましたかとか、なぜそのことに感謝しましたかとか、10個ぐらい質問があるんですね。
はい、
でそれをこう見ながらこうスーツを脱いでいく、で部屋着に着替えていく感じなんですけど、それだけでもね、今日一日どんないいことがありましたかって質問されて、今日は何があったかなとか、ああでもこういうことあったなとか、着替えながらこう考えたり、で何に感謝しましたかとかね言われたら、ああそうか、何に感謝したかなとか、ちょっとしてないかもとかね、でもこういうことに関してはやっぱりね、ありがたいなと思わなきゃいけないなとか、これって気づきじゃないですか。毎日じゃなくてもそういうものを見て自問自答するだけでもだいぶ変わってくるんですよね。
確かに、
そうなんです。だからコーチングとかの研修受けてもやっぱりこういう質問ってよくされて、あなたはリーダーとしてこういうことを心がけてますかとか、そのメンバーに対してこういうことをやっていますかとか、なぜそれをやろうと思いましたかとかね、どのようにやろうと今考えてますかとか、ついこの間もそういう研修受けて、でその質問自体はそんな大した質問じゃないんだけど、使い古されたような質問なんですけど、その時の状況によって、ああこういうこと最近考えてないなとか、忘れてるなとか、昔習ったけどどういうふうに言語化したらいいんだっけとか、だから新しいことじゃないんですよ。でもなんか今自分ってどうなんだろうとか、なんか大切なことを忘れてないかなとか、こう思い出させてもらえるんですよね。だからそれを人がやるっていうことの方がいいんですけど、でもこれはなかなか難しいので、アンケート的な感じで運用するっていうのは非常に分かりやすい。
なるほど。それがこの3部でお示しいただいている仕組みでもって、
そうなんです、
うん、 空白質問考えるっていうことを与えていくっていうようなイメージですかね。
そうなんです、はい、であの絶対達成プライムの会員の皆さんにはもうすでにあのこの時点ではアナウンスが終わってると思うんですけども、
はい、
ベーシックスキルサーベイという、うん、あのまあ、こういった、まあ、本当に簡易的なアンケートですね、
はい、
このサービス無料で使えますので、はい、もうすでにね、お使いになっている方も多いかもしれないんですけど、うん、
はい、
これはそういう意味だということなんです。
なるほど、はい、はい、
でここでとても重要なのはその意識調査ではないっていうことなんですよね。
あ、
こうサーベイって、
はいはいはい、
意識調査的にやる場合があって、で意識調査っていうふうに考えちゃうともうなんか一回やればいいっていう感じになっちゃうんですよ。
あ、確かに何かその時点での点の情報を切り取ってる感じがします。
そうです、そうです。でこれはね、あんまりいいことないんですよね。調査された側もなんでこれやんなきゃいけないんだっていうふうになるし、多分、うん、多分あのはっきり言いますとあの適当にやりますよね。何のためにこれやんのみたいな。だからあんまり精度高くないんですよ。社員の意識調査みたいなことっていうのは、
はい、
だからあのまあ組織風土診断とかモラルサーベイとか、
はい、
アタックスがやってるのは強くて愛される会社サーベイというのがありまして、あのぜひねご興味がある方はやっていただきたい。でただこれは健康診断とか人間ドックと一緒なので、1回やればいいということじゃなく必ず年に1回は最低でもやる。そうしないとあの社員は何だったんだあのサーベイはっていう話になるので、
はいはい、
定点観測するってことはとても重要なんですよね。
あ、定点観測、なるほど、本当にまさしく健康診断だとかと同じ発想ということですね。
はい、
はい、
そうなんです。で、第3部のテーマは仕組みでコーチングする3つのポイントということで、じゃあ3つのポイントって何かということなんですけど、
はい、
まあ、アンケートですから必ず質問になっていて、で、まあ、5段階評価がいいかなと思うんですよね。丸バツだと非常に精度が悪くなっていきますので、
はいはい、
例えば、まあ、分かりやすい例で言うと常に目標達成を意識してますかと、まあ、こういうのもそうですよね、
はい、
で5段階評価するみたいなそういうものなんですけど、
はい、
まずこのポイント3つの中で1つ目は目的の共有と、で2つ目はアンケート項目、
はい、
で3つ目が運用マネジメント、
目的の共
共有、はい、アンケート項目、運用マネジメントと、
はい、
でまず目的を共有しなくちゃいけないよねと、何のためにこれやんのということで、
はい、
だから皆さんの現状を把握したいんですっていうふうだと、みんな受け身になるんですよ。今こんな状況なんで何とかしてくださいみたいな感じになるんですけど、いやそういうことじゃなくって、まさにコーチングと同じですから、これってで状況を把握して皆さんが現状を把握するためにやるんですよということで、
はい、
これね一番分かりやすいのはマッキンゼーのフレームワークだと思うんですよ、
はいはい、
いろんなところで喋、っていて、このできればこの絶対達成する話っていうのもあのこのマッキンゼーのフレームワークを使って皆さんの、ね、会社の中で勉強会やっていただくといいんですが、
はい、
空雨傘というやつなんですね、
はい、空を、ですね、うん、はい、
はい、空を見て雨が降りそうだから傘を差そうという、とてもシンプルな話。だからこう自分自身が空を見るということで、アンケートの結果をまず見るということなんですよね、
はい、
ですからあなたは常に目標達成を意識していますかってこう気づかされるわけですよ、そう言われてみるとみたいなね。
確かに回想しますね。どうかなと。
常に新規開拓を意識していますかとか、確かに新規開拓って今年は言われてるなとかね、近年言われてて、でも既存のお客様対応にちょっとねこう重きを置いちゃってるかなとか、だから常に新規開拓ってそれはもちろん考えてはいるんだけど、5段階評価で言うと、3かなとかね、こういう感じになるじゃないですか、
はい、
だからそうやってこう調査というか サーベイを受けることによって自分のその状況が分かりますよね。例えばヒアリングっていう項目であれば、常にヒアリングする前に準備をしていますかとか、
うん、ちょっと このあたりもドキッとするような、ね、ちょっと際どいところですよね。
プレゼンの前に練習はしていますかとか、
うん、
うん、で、まあ、ベーシックスキルサーベイなんで、
はい、
例えば当社がね、用意しているものはだから非常にベーシックなものですよね。
うん、
こう相手に合わせることができないですよね。
ああ、
なるほど。
これ
あんまりね、はい、相手に合わせちゃうとすごく嫌味っぽくなるんで、
うん、
一人一人アンケート違いますからねって言ったら、あ、これを意識しろってことかみたいな話になっちゃうので、例えば営業なら営業はみんな一緒ですとか、うん、マネージャーはマネージャーで大体一緒ですとか、うん、
はい、
まあ、そうした方が角が立たないと思うんですよね。
うん、
うん、だからベーシックなところだけということです。
はい、はい、
うん、なのでこの状況をまず自分で確認するためにやるんだよっていう目的の共有が必要なんですよ。
うん、
この状況を会社側が把握するっていうこともまあするけど、基本は自分で状況を把握するということ、つまりちゃんと空見ようかっていう話で、
はいはいはい、
でその次が解釈なんですよね。
うん、
この状況を見てあなたはどう解釈しますかという、上司が解釈するってこともあるんですけど、
はい、
自分で解釈してねってことです。
うん、自分で空を見て、あ、これだと雨が降りそうだなと、うん、自分が解釈するということですね。
そうです、そうです、そうです。はい、でその後どうしますっていうことですよね。
うん、
傘を差すのか、つまりその雨が降りそうだと思ったんだけど、でも傘を差すのがめんどくさいから、まあ降らない時もあるし今日はやめとこうってなるのか。
うん、
うん、なので例えば新規のね開拓をやんなきゃいけないと、
はい、
顧客リストメンテナンスしてますかって言ったら、いやーもうリストはもうほぼそのまんまだなと、まあ、5段階評価で言うと1かなとかね。
うん、
そしたらどう解釈するっていう話じゃないですか。
はい、
その状況自分自身で、
はい、
うん、
はい、
これはまずいと、
うん、
でこれあの毎月やるとするじゃないですか。
はいはい、
コーチングっていうのはそんなね1年に1回ねコーチングしたら意味がないわけなんで、
はい、
その定期的にコーチングを受けるというものですね。うん、私の場合は2週間に1回だったわけですよ。
はい、
うん、これね定期的っていうのは非常に重要で、うん、なんかあの受けたい時に受けますっていうのはちょっと違うと思うんですよね。
うん、
だから1ヶ月に1回分かってますってっていう質問ばっかりなんですけど、
うん、
これをやっていく。
はい、
うん、で例えば半年間やってみて新規の顧客開拓をやらなきゃいけないんだけど、新規顧客開拓用のリストを常にメンテナンスしてますかって言ってずっと1だったら、いやこれどう解釈してんの君っていう話になるじゃないですか。
うーん、
1回だけのそのねアンケートの結果の状況の解釈っていうこともあるんですけど、
はい、
これを例えば5回6回やって、でその結果をの状況を見てどう解釈するっていうことですよね。
うーん、
うん、で何も変えないわけっていう話じゃないですか。でそれは言わないですよね。
はい、
うん、誰も言わないんですよ。
うん、
でも自分自身でどうするか、だから目的を正しく共有しておけば、
はい、
わかるじゃないですか。
うーん、
で自分で行動変容ね、促そうとしますよね。
うん、
意識を変えていかなくちゃいけないなとか、行動を変えていかなくちゃいけないなとか、
はい、
うん、例えば営業プロセス構築というねスキルであれば、じゃあそのプロセスっていうのはどのように分解されているか、
うん、うん、
その分解されたプロセスを正しく共有してますかとか、意識してますかでもいいんですよ。
はい、
具体的に行動してますかプロセス通りにとか、
うん、
うん、戦略っていうそのスキルであれば、正しく戦略を統一してますかでもいいですよね。
はい、
うん、一人一人がその別の戦略でお客様アプローチしていますかとかね、なんか分かんないですけど、 いくつかこうね、はい、その12項目ありますので、
はい、
当社が用意した、
うん
うん、なのでそれぞれに質問があって、ああそれはちょっとできてないなとか、
うん、
こう自分で解釈するわけじゃないですか。
はい、そうですね、はい、
そうそう、うん、どう変容するのっていう、
うん、
これ目的を共有しておくことによって、
はい、
受け身にならないですよね。
うん、
会社側は何もしない、上司は何もしない、うん、あなたがどうするかですよっていう、
はいはいはい。
でこれはのいろんなところで言ってますけど、マネジメントって2階層じゃなくちゃいけないと思っていて、
はい、
まず自己マネジメントって絶対しなくちゃいけないんですよ。
はい、
うん、セルフマネジメント、うん、でそれでやりきれないのをその直属の上司とかがマネジメントする。
うーん、
だ自分自身で全くその自己管理とか全然できていない、
はい、
っていうんだったらもうその人の責任ですよね。
なるほど、
うん、はい、そうそう、
はい、
お前の問題やないかみたいな話になるじゃないですか。
うーん、
でこの人ってその第2部で言ったそのコーチングで言うと絶対にクライアントになれないんですよ。
はあ、なるほど、はい、
うん、
はい、はい、
だからこういう人をそのなんかクライアントにして実際の生身の人間がコーチングしても全く何ともならないんですね。その行動の変容がすごく物足りなくっても、自分でいややっぱりねこう半年間こういうそのサーベイを受けて、うん、自分の状況を見て本当に自分が変わってないっていうのが、
はい、
よく身に染みたんで、うん、こういうことをね変えていきますって言ってくれるだけでもまだいいじゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、
よくわかりましたとか、
はい、
うん、でもいやいやそんなんでも自分の責任なんですかとか、誰々さんがこういうことやってくれないしとか言うんであれば、うん、あこりゃティーチングが必要だっていう話になりますよね。
うーん、そうですね、うん、はい、
はい
はい、
いやいやそもそも分かってる仕事ってとか、
うーん、
うん、営業の仕事は分かってるとか、目標達成ってどういうことがよく分かってるっていう、
うん、
そういうティーチングをしなくちゃいけなくって、
うーん、うーん、
そうでないとその自分のその中からこう、ああこうだったって思い出すものがないですよね。
先ほどの、そうですね、あの答えがないっていうところとかなりそうですよね。目標達成をする気がないというか、しなければならないっていうことそのものすら認識していないという部下側の問題のような気がします。
そうしたら、まあ、あ自社の教育の問題だっていうことでもう一回教育しようかっていう話になると思うんですよね。
うん、
でも教育もしっかりやってるし、こういったシステムもあっても何ともならないんだったら、はい、もう本当に本人の問題っていうふうになっちゃうんで、
うーん、
だからそのこの空、雨、傘っていうのをまず自分でやってくださいねという、
うん、はい、
でまあ、はっきり言うかどうか分かんないですけど、さすがにね、これなんでこれをやってるかって分かるじゃんって思うじゃないですか。
うん、
うん、あなたには例えばリーダーシップ、マネジメント、戦略、プロセス構築とかね、プレゼン、はい、ヒアリングとか、
はい、
まあ、これだけのサーベイ、ベーシックスキルサーベイを毎月1年間やってもらいますって言って、ああ分かりましたって、最初のうちはよく分かんないかもしれないんだけど、だんだん気づきますよね。3ヶ月目4ヶ月目でこれやべえなっていうか、う全く自分自身が変わってないっていうか、
はいはいはい、
うん、なんか点数低くなってきたみたいなね。なんか、うん、でこれって自分でその解釈して自分で行動変えなきゃいけないって言われてて、
うん、
でそれに対してね、上司からもまあなんか言われることあるかもしれないんですけど、これまず間違いなく評価につながんなっていう感じがするじゃないですか。
うん、
うん、だって営業成績が全然上がらないで、実際にサーベイを受けていて、で自分自身のね答えるスコアが全く上がらないっていうんであれば、うん、確実に自分の責任だってなるじゃないですか。
はい、問題の箇所がそうですね、うん、自分だなって明らかになりますよね。
そうです、そうです、はい、もちろん上司もあるかもしれないんですけど、でもこれはいくらなんでも自分自身の問題意識というか、
うん、
こう全然主体性を発揮できてないっていうことはもう言い訳しようがないっていうか、
はい、
こう動かぬ証拠ですよね。
うーん、
だけどこれがどんどんどんどん変化してるにもかかわらず結果が出てないっていうんだったら確実に上司の責任ですよ。
はい、
うん、そうしたらもう社長はビシッと言えばいいわけですよね。
うん、
この人はもうこのサーベイを受けてどんどんどんどんね意識が変わっていて行動も変わっていると、 意識が変わって行動が変わったら絶対結果出るかというとそうじゃないんで、
はい、
その行動の中身っていうものを勘違いしてるかもしれないじゃないですか。でそれに対して正しく指導できないっていうんであればそれは上の問題ですよね。だからこういうことも分かるわけで、
はい、
だから本当はすごくね、若い社員の方がポテンシャルがあるにもかかわらずそのポテンシャルを伸ばしきれないような上司マネージャーっていっぱいいるわけですよ。
はい、
それも気づくと思うんですよね。
はい、
自分はこんなにやる気があるにもかかわらず全然、上の人がそのね、引き上げてくれないとか、それに応えてくれないっていうんであれば、このマネジメントをこう2階層だっていうことは知っておいてほしい。セルフマネジメントできるようにはしてほしいんですよね。
そうですね、はい、
セルフマネジメントする前に口出しをするっていうのはやっぱりよろしくないので、ということですよね。だから、このベーシックスキルサーベイっていうのは非常に簡易的な仕組みで、はい、ただ置いてあるだけ、
はい、
絶対達成プライムの、
そうですね、はい、
なので皆さんで勝手にやってくださいねというものなんで、これ具体的になんか計画を作ってでレクチャーしていただいてでって言われちゃったらお金を取ることになっちゃうのね、当社は。
そうですね、はい
はい、それを説明するための動画もありますし、
はい、
そしてアンケート項目もあると、でこのアンケート項目はさすがに皆さんでねカスタマイズできないんで、いや自社に合った形に変えたいっていうんであれば、中身をね、自分たちでこうスプレッドシートか何かで作り変えてもいいと思うんですよ。ただ運用マネジメントがとても重要なんですよね。
そうですね、はいはい、
ポイント3つの目的の共有ばっかり喋っちゃったんで、アンケート項目の中身については、すでにお話をした通りで、結構難しいんですよね。
そうですね、今日の、第1部の冒頭で出てきたその意図としてはボールをもっと見てほしいという意図がありつつも、コーチ側としては、
はい、
質問の内容としては右回転でしたかそれとも左回転でしたかっていう風な形で投げかけていくっていうことを考えると相当これは熟考しないといけないなと思います、アンケート項目については。
そうなんですよね。だからね、なんだろう、間違いなくみんな5か4の評価とか1か2になっちゃうなっていうんだと、
はいはいはい、
差がつけられないので、そういうアンケートもダメで、
そうですね、
常に、常にお客様のことを、ね、考えてとかお客様のニーズを考えて営業活動してますかって言ったらそりゃ知ってるよってなっちゃうんですよ。
はいはいはい、
これはもう全然こうなんだろう、ぐさっとくる質問じゃないんですよね。
筋が悪い質問ですよね、確かに。
いやニーズ考えてないっすねってなかなか言わないっすよね。っていうかニーズ考えてないやつの方が結果出してる場合もあってそう、お客さんのことあんま考えてないんですよね、僕みたいな。評価低くなるなって言ってもこいつすげえ営業成績いいなみたいなことあったりして、だからこうあってほしいっていうものをどういうアンケート質問で持っていくかって結構難しいんですよね。
そうですね、そうですね、我々もね、そうですよね、はい、
そうなんです。で最後はその運用マネジメントということで、必ずこれは受けなさいと。でその質問の答えの中身についてももちろん見るけど、そもそもこのアンケートに1ヶ月に1回答えないっていうんであれば、もうその人はどんなに営業成績が良くてもものすごく評価を落とすみたいなね。で途中で必ず面談をさす挟み込むとか、
はい
はい、これをやってることは条件ですとかね。これも主体的にやらせるっていうのは非常にまずい。
はい、
この絶対達成する話とかこの音声教材もそうで、こうみんなに、ね、主体的に聞いてねって言ってもそれは聞かないですよね。私たちのその絶対達成プライムのサービス、いろいろな教材あるわけですけど、めちゃめちゃ使ってるところっていうのは組織で必ずその教育計画に組み込まれてるんですよね。
そうですね、はい
はい、
はい、
だからそこはねぜひ皆さん知っていただきたいことで、こういうのってね運用マネジメント全然やらなかったら本 当にめちゃくちゃになって、結局あのアンケートって何だったんですかみたいな話になる。
うん、
あんなことやっておいて、うん、結局途中でやめちゃったよねみたいになるのが、
うん、
まあ、一番まずくって、
うん、
ずっとやらなくてもいいんですけど、まずは半年やるって決めたら必ずやるんですよ。1年やるって決めたら1年やる、
はいはい、
でもうちょっとやるっていうんだったらさらに延長だ1年みたいな、うん、もうみんな慣れたよねと。最後にですね、私がすごく意識している数字をお伝えして終わりたいと思います。
はいはい、
それは6です。
6、はい、
うん、これはブレインプログラミングっていう書籍だったかな、に書かれてあった話で、
はいはい、
なんかあんまり聞いた話じゃ、聞いたことない話なんですよ。
はい、
人が何かを学習するには6回そのことに触れることが重要だみたいな、6回以上かな。
あ、なるほど、はいはいはい、
初めて聞いたって感じで、その他のところでそんな聞いたことないなと思うんですけど、だからそのインパクトかける回数によってってよく言うんですけど、この回数っていうのが 2,3 回ではしょうがなくって、で6っていう数字が結構私気に入ってんですよね。その10回とか言われちゃうとちょっと多いなって思うんですけど、
はい、
でも 2,3 回だと多分うまくいかないってなんとなくわかるし、
はい、
6回かって思いますよね。
確かに、そうですね、何でしょう、お客様に新プロダクトって言ったらいいんですかね、新商材をご紹介する時だとかも、
はいはいはい、
なんか6回っていうのはすごく私今しっくりきまして、当然1回だけご紹介してても多分覚えていただけないと思うんですよ、うんうん、2,3 回でも同様かなと、
はいはい、
ただ6回ぐらいお話しさせていただくと、あ、なんかこの前もそういう話してたよねっていうふうにご認識いただける回数って、まあ6回ぐらいかなと考えると、結構、今の数字はすごく私はしっくりきました。
そうなんです、そうなんです。だから例えばこのベーシックスキルサーベイとか、はい、サービス開始しましたって皆さんにアナウンスして、でなかなか皆さん使ってくれないなと思っても何にも私ストレスならなくて、6回ぐらいね、しかもパーソナルアプローチでご紹介するぐらい、それでようやく、まあ、そろそろ使うかなとか、なんかふっと思い出す、ああこういうことでやっぱり気づきを誘発させなきゃいけないなとか、こっちが、ね、言い飽きるというか同じことばっかり言って申し訳ないなと思っても、はい、聞いてる方ってあんまりそう思わないんで、
そうですね、
はい、6回ぐらい、だからこれ聞いてる方もね、本当それ参考にしていただいて、アンケートって言って何回も何回もやるのってどうかなって皆さん思うかもしれないんですけど、最低6回ぐらいだと思ってて、6回やることによってだんだん、なんとなくこの質問の意味分かってきましたとか、なんか深く考えるようになってきましたとか、あるんですよね、気づきを誘発するっていう、
はい、
だからお客さんに対してもそうで、はい、何かをご案内するでも 2,3 回でね、相手が覚えてくれないってのは当たり前の話で、
はい、
同じことを同じ人にね、6回以上はね、繰り返した方がいいですよ。
これ相手がやっぱり部下でも同様ですよね、前も言ったじゃないかってやっぱりマネージャーの方からするとね、ついつい思いたくなってしまうことは思うんですが、はい、まだ今日3回目だもんなみたいな感じ
まあそれ6回って言ったって1日に6回言っても、ね、いけないんで、
そうですね、はい、
そうですそうです、
適切なインターバルで、まあ、
2週間に1回で3ヶ月ぐらいかけるとかね、もう本当そんなぐらいですよ。これ聞いてる皆さんだってね、1回や2回聞いたからって言ってね、変わらないでしょ私だって変わらないですよ
、
同じ本何回でも読みますしね、そんなもんだと思います。
まさしくこう継続徹底っていう、なんか言葉に尽きるのかなと、改めてその回数を今6という数字をいただいて、なんとなくこう皆さん具体化されてきた方もいらっしゃると思うので、やっぱそれぐらい徹底しないといけないのかというふうにお感じいただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いました。
そうだから今回のテーマはその自動的に部下育成、ね、する仕組みっていうことで、
はい、
だから6回っていうのは1ヶ月に1回何かをもう本当に自動的に してもらう、
うん
うん、ぐらいな考え方だと思ってほしいんですよね。
はい、
うん、そういうことです。
はい、ありがとうございます。このあたりはまたあの絶対達成プライム会員の皆さんにはベーシックスキルサーベイの方もまたご興味あったり、あるいはどういうふうな、運用マネジメントをしていこうか、どういうふうに目的をね、うちの組織に共有していくべきか、そういったご相談もありましたらお気兼ねなく弊社の方までお問い合わせご相談いただければと思っております。
はい、
はい、ではこちらで4月号の音声は終了とさせていただきます。皆様今回の音声はいかがだったでしょうか。ぜひご感想といただけると嬉しいです。最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。